問項目5、新年度予算について。記者、新年度予算について改めて今日発表になりますが、項目ということではなく、どういう予算になったと市長はお考えでしょうか。市長、そうですね、行政課題、市政の課題がたくさんありますが、令和元年度までいろいろな懸案事項もありました。庁舎整備についてもその一つだと思いますが、そういったことが解決して、いよいよ令和2年度は将来に向かって鳥取市がさらに飛躍、発展していくスタートの年と考えていて、令和の新たな時代を開く持続可能なサステイナブルな街づくりと銘打っており、その関連予算を計上しています。重要施策は新可燃物処理施設整備事業があり、これは東部広域行政管理組合の方ではありますが、具体的に本格的に工事が進んでいく年度になりますので、そのような関連予算も計上していますし、また支所関係で用ヶ瀬、川原、福部についても改修を行っていきたいと思っています。また中核市移行に関連して保健所、保健センターを駅南庁舎に設置するため、今改修整備を行っていますが、予定では今年のゴールデンウィーク明けにオープンできるように整備を進めています。またこの新本庁舎新築移転に伴い、旧本庁舎、旧第二庁舎跡地利活用が課題になっていますが、まずは解体撤去にかかる費用、それから跡地の利活用に関する検討にかかる予算も計上しています。先ほども少し防災ラジオのことを触れましたが、全国で今いろいろな災害が多発しています。日頃からの備えをしっかりとこれまで以上に行っていきたいということで、防災減災にかかる予算も計上していますし、また地方創生の創生総合戦略も5年が経過しましたので、また新しい取り組みとして次の第11次総合計画の策定と合わせて鳥取市の創生総合戦略も策定して取り組んでいきたいと思っています。また子育て支援についても引き続き充実を図っていきたいと考えています。そのような思いで当初予算を計上させていただきたいと思っています。記者、そういう中で新庁舎が終わって大きな事業が一つ終わったのですが、新しい鳥取市のまちづくりについては、今後いろいろな多分さまざまな意見はもちろん、構想など聞いていかないといけないのですが、市長としてはどういうふうな鳥取市まちづくりにしていきたいと思いますか。市長、先ほども触れさせていただきました持続可能なサステイナブルな、これは環境問題等も含めた意味でありますし、また非常に国地方の財政状況は厳しい状況がありますが、その中で持続可能な財政基盤を構築していくことも鳥取市として非常に重要な取り組み課題ですので、将来に向けてしっかりと財政基盤が構築できるような予算としていきたいと思っています。そういった中で税収について明るい状況があり、少し増収が見込める、そのような歳入予算も編成できたと考えています。これからも不要不急なものを精査して、プライオリティ、優先度等も考えながら事業を選択し、財政運営を行っていきたいと思っていますし、みんなが住んでよかった、ここで暮らしてよかったなと思われる、そのような街づくりを進めていくべきだと考えており、目指すところはやはり地域共生社会の実現ではないかと思っています。記者、新年度当初予算のことでいろいろな事業があろうかと思いますが、深澤市長肝入りのといいますか、中でも一押しの目玉事業というとどれになるのでしょうか。市長、肝入りといいますか、全部そのような思いで位置づけていますが、まずやはり持続可能なサステイナブルな SDGs の取り組みをこれからも進めていきたいと思っています。それは先ほど申し上げたように財政運営についてもそうですし、環境問題、持続可能な町に転換を図っていく、そのような取り組みをこの中で予算化しています。重要施策ということで、先ほど申し上げたように新可燃物処理施設の整備事業にかかる経費、また支所の改修、そして保健所、保健センターの駅南庁舎への設置、また旧本庁舎、 第二庁舎の解体設計、跡地利活用、こういったことをまず重要施策として挙げさせていただいていますし、また防災減災の関係、防災ラジオももちろんですが、強化を図っていきたいと考えていますし、地方創生の取り組みも引き続き進めていきたく、このように一つということではなく、いろいろな事業として展開していくため予算をまとめて議会に上呈していきたいと考えています。記者、市債の残高と基金の残高のところで改めて数字だけ見れば、市債の残高が増えて基金の残高は減っているという状況ではあると思うのですが、そこは市長として改めてどう捉えられているでしょうか。市長、そうですね、この辺をしっかりと管理していくことが持続可能な財政基盤の構築につながると考えていて、いわゆる市債残高、借金の残高ですが、中には記載をして後で償還する場合に地方交付税で措置をされるような有利なものもあり、例えば合併特例債や過疎債など、そのようなものが当たると思います。そういうものを選定しながら財源として当てていきます。交際費の残高については少し増えてきていますが、大型事業等があることを織り込み済みですので、この令和2年度は令和元年度のあたりから1000億を超えるのではないかという見込みはしていました。過去をずっと振り返ってみると、1000億を超えて、それを300億減らして1000億を切ったという状況もありましたが、今ちょうどそのあたりが大型事業、庁舎整備もそうですし、可燃物処理施設の整備等もありますので、少し増えていますが、一番重要なのはやはり歳出の方で、交際費を増やさないようにしていくことで、今回も94億9000万余であったと思いますが、これを2桁ぐらいで推移できるような財政運営を行っていくことによって、いわゆる借金の部分が市政に影響しないような財政運営を行っていこうとしています。この交際費も以前は100億を超えていたような状況も過去ありましたが、これを減らしていって、だいたい2桁ぐらいで推移できるような見通しを持って、財政運営を行っていけばいいのではないかと考えています。記者、予算で昨年度が1001億円と過去最大で、今回36億円減少したのですが、昨年度は本庁舎の整備があったので、だいたい現状、当面の間のピークって昨年度と見てよろしいのでしょうか。市長、そうですね。それとやはり先ほど新可燃物処理施設の整備事業について触れましたが、30億余が令和2年で上がってきますが、令和3年度がまた事業のピークになりますので、それを予算措置しなければならないと考えています。記者、その可燃物でその時がもう予算として規模が大きくなると。市長、令和3年度のあたりが一番可燃物処理施設はピークだと予算額からすればです。事業もそうですし、そういう見通しは持っています。記者、ということはもう市債の発行も順次年々減っていくような感じなのですか。市長、そうですね、それをなるべく減らしていくということと、交際費についてこれを減らしていくと、歳出の面でですね、いわゆる借金を返していくという経費が歳出で毎年出てきますが、それを2桁ぐらいにキープできるようにしていけば、財政運営がきちんとできるのではないかと思います。記者、交際費と市債発行ともに減少していくような感じでいくということですね。市長、市債発行はやはり行っていかないといけないと思いますが、それを返す部分で2桁、100億以上を超えるようなことになると、財政全体を圧迫しますので、そういったことがないような運営を数値的には念頭に置きながらやっていかなければならないと思っています。記者、ちょっとお話を聞いていると、サステイナブルの部分の分野が何か財政が結構中心になっているような感じがしますが、市長、両方あると思います。やはり事業を行っていく、市政運営を行っていくということで、財政基盤が安定していないとそれはできないわけであり、まず基本的にはそういった持続可能な財政基盤を構築しながら いろいろな事業を展開していくことになりますし、その事業展開の中で SDGs の話もありますが、やはり循環型の持続可能な街づくりを進めていくということも従来からの鳥取市の取り組みですので、この新たなスタートの令和2年度から改めて予算の中でも銘打って、このようなネーミングで予算組みをしたところです。記者、何か SDGs のイメージとして環境分野の予算が結構多いかなという気がするのですが。市長、そうですね、17分野ということで、あらゆる分野にわたって、これは2030年度あたりを目標にということですが、やはりその先も見据えた行政運営、財政運営をしていくことが鳥取市には求められていると思いますので、もっと幅広い分野で、また財政運営についても取り組んでいく必要があると思います。6、防災ラジオについて。記者、すみません、防災ラジオのことをいいでしょうか。不勉強ですみません。これは珍しい取り組みなのでしょうか。市長、いえ、全国の自治体で取り組んでいる状況はございます。7、広域連携について。記者、県域のお話で上町が参加を表明されたということですが、そうすると県域がすごく広範囲になると思うのですが、どこまで広げていくというか、連帯というのはどこまで取れるのだろうかということと、あと持続可能という観点から言えば、以前から市長は連携していくことで財政面でもお互いに補えるということをおっしゃっていましたが、改めて意義を教えていただいてもよろしいでしょうか。市長、まずエリアの関係ですが、これはおそらく一市六町というのが一つの県域だという認識を私はしています。これは歴史的にも戦国時代から山梨の関係等で稲葉田島を越えてつながり、共通の歴史文化等があるこの県域で、一緒になって力を合わせていろいろな事業を展開していくことで、この一市六町が一つのエリアだと考えています。また持続可能な街づくり、行政というご質問をいただきましたが、以前にも申し上げたように、一つの市町村、一つの自治体で全て完結するということには今後はなかなか難しいと思います。お互いの持ち味、良さ、そういったものを共有し補完しながら、一緒に力を合わせて行政を行っていくスタイルがこれからの時代に求められるのではないかと思っています。国も連携協約という新しい制度を作り、お互いスピーディーに行政を進めていく仕組みができたので、その制度を活用しながら持続可能な街づくり、県域づくりを進めていくということではないかと思っています。平成の合併を経て、一つの自治体、市町村でフルスペックにいろいろな機能を確保して行政を展開していくことはなかなか難しくなってきているように思いますし、その辺を補完し合ったり、また良さや持ち味を共有しながら一緒に事業を進めていく、そのようなことではないかと思います。それが90の連携事業の展開として今取り組んでいるところです。記者、その上町の加入についてですが、一体感が出てきて、また今後活性化していくことで令和2年度から新たな取り組みをしていくと市長はおっしゃったのですが、具体的に新たな取り組みというか、より力を入れていく取り組みを教えていただけますか。市長、そうですね、例えば DMO も立ち上がりましたので、一つの市町で観光振興等を行っていくというよりも、いろいろ魅力的な資源や素材がありますので、それをこの一市六町で今一度共有しながら生かしていく、そのような観光振興の取り組みもあると思いますし、また医療の関係等も一つの医療圏だと考えることもできます。この一市四町が東部医療圏ということですが、実際には例えば中央病院等も新温泉町、上町からの通院エリアになると思いますので、福祉・医療関係の連携もできると思いますし、経済関係、観光振興の関係、いろいろな分野でこれからもさらに連携を密にしていきたいと思っています。すでに麒麟の町創生戦略会議で具体的な連携等は行ってきたところですが、 この連携中枢都市圏に正式に参画いただくということに一つの意義があると考えています。8、新キャンペーン、それ鳥取市だよについて。記者、先ほどの動画ですが、動画の3つのテーマの狙いと、どういったところを特に鳥取市の人に見てもらいたいですか。市長、3つということで、うさぎ、魚、キリン自姉妹ですが、さらにこの3つ以外のテーマも発信していきたいと思っています。それからこの狙いですが、いろいろな資源がたくさん鳥取市にありますが、それを発信していくにあたって、市民の皆さんとこういう素晴らしいものがあるのだと、それは鳥取市だけだということを、今一度良さを共有しながら発信していく取り組みにしていきたいと考えていますので、この3つの歌を歌っていただいたのですが、それ以外にもさらにこれからいろいろな面で発信していきたいと思っています。記者、若干若者向けのような感じがするのですが、何かそういう年代で若年層を狙ったということですか。市長、そうですね、そういった若い世代の方にも響くようにというのも大きな狙いではありますが、世代を超えて幅広くということで、歌を歌っていただく方もそのような視点で選ばれたのではないかと思っています。基本的には幅広い年代の世代の方に PR をしたいという思いです。記者、市長、このキャラクターを最初に見られた時の一番最初の印象を教えていただけますか。市長、そうですね、鳥取にちなんで鳥ということですが、またスゴウサギと違った一つのキャラクターだと思っていますので、これはこれで鳥取ということで発信していけるキャラクターではないかと思っています。記者、スゴウサギはいなくなるのでしたか。市長、いえ、引き続きいると思います。記者、住み分けってあるのですか、スゴウサギと。市長、いや、特にそういう住み分けはないのですが、また新たなキャラクターで発信していくという思いですので、共存していくことはできると思います。記者、具体的な今後の展開とかは決まっているのでしょうか。市長、まずはこの3組の方に歌を歌っていただき、白兎とか鳥取の産物である魚とか、日本遺産認定されたキリン自姉妹ということで具体的に紹介していますが、さらに様々な魅力や資源がまだたくさんありますので、いろいろな形で発信していく、そのようなスタートが今日だと思っています。このように鳥取市自身についても具体的にこれから紹介していきたいと思っていますが、まだちょっとそのあたりはこれからの部分ではないかと思います。9、新型コロナウイルス感染症にかかる対策について。記者、コロナウイルスの対策について今日、東部地区の発熱相談センターが開設されたということですが、これって具体的には相談窓口とどう違うのですか。市長、いや、相談窓口を分かりやすくこのような形にしたということです。記者、名称が変わっただけですか。市長、ええ、名称が変わって、特に東中西部ということで、中部西部にも発熱相談センターが本日開設されたということですので、鳥取市あるいは県東部においても東中西部で同じようなセンターを開設して相談に対応していくということです。記者、関連して昨日和歌山でお医者さんが感染して、今朝もう一人感染が発見されたりですとか、あと亡くなられた方が出たりとか、刻々と状況が変わっていく中で、鳥取市として例えば観光や経済など現状出ている影響というのがあれば教えていただきたいのと、あと今後懸念される点があれば教えていただけますか。市長、外国からの観光客の皆さんの宿泊施設のキャンセル等が出ている状況もありますし、やはり東アジア、特に中国、韓国等からのお客さんが減少しているという状況は実際にあると考えています。また、時々刻々状況が変化していますので、これはリアルタイムでしっかりと注視しながら、情報をしっかり把握して適切に対応していく、 備えをしっかりしていくと、いざ患者が鳥取市あるいは県内で発生した場合にも万全の体制で鳥取市として対応できるようにしたいと思っており、そのような訓練等も現在まで行ってきています。しっかり対応していきます。記者、若干宿泊のキャンセルが出ている、中国韓国からのお客さんが減少しているということですが、それに対して今お考えの手立てというか、テコ入れをどうするかというのはありますか？市長、そういったテコ入れも必要だと思いますし、もう少し状況を注視していく必要があると思います。どういった状況がこれから出てくるのか、少し見極める必要があると思っていて、経済全般に対する影響もあると考えていますし、観光だけではなく、様々な面での影響をしっかり見極める必要があると思います。何よりも感染が広がらないような対策が必要だと思っていますので、引き続き市民の皆さんに基本的な動作である手洗い、うがい、マスクの着用なども呼びかけながら、まず感染が広がらないように取り組みが必要ではないかと思います。10. 就職氷河期世代の雇用について。記者、全国の自治体で就職氷河期世代を採用するという動きが出てきましたが、鳥取市の場合、現状どうでしょうか。市長、特に就職氷河期の年代の方を特化して採用するということは今のところやっていませんが、少し年代、年齢層を広げて採用試験等の対応をしているという状況はあります。また具体的な氷河期の方の対応ということで、採用も含めて引き続き検討はしていかなければならないと思っていますが、今特段何かそういう世代をターゲットにして採用しようということはやっていません。記者、やっていない理由としては何かありますか？市長、特にございませんが、採用という形でなく、いろいろな就職支援という全体で考えていくべきではないかと思っています。それは事業所の皆さんにお願いしていくということも必要でしょうし、例えば鳥取市が行っているのが奨学金の返済にかかる部分で、事業者さんが返済を支援された場合に鳥取市がそれを支援するという形で取り組んでいます。鳥取市の職員として採用するということだけではなく、経済界の皆さんのご理解ご協力もいただきながら、いろいろな形の支援を行っていくのが必要ではないかと思います。以上で令和2年2月14日、市長定例記者会見音声版を終わります。